向かいの坂井子ラジオ第284回。どうもどうも、向かいです。このラジオは向かいが喋り上手になるために銀閣寺のふもとからお送りしております。ということで、今日がね、今収録してるのが1月の19日になりまして、はい。ということはもう20日、明日から、有害者男ユニットの香港演、ハイアガールの方が始まりますんで、もう、しょっぱな言っちゃいますけど、はい。ぜひぜひ見に来てほしいなというわけで、ということで、まあ、直前に放送や言うてんのに、まあ、いつも通り一人での始まりになってるんですけど、でもね、これ、後半に、今回ちょっと特別企画っていうのを持ってきてまして、こっち特別企画っていうか、そのまあ、ハイアガールの特別企画っていうよりは、ラジオの特別企画でして、はい。今回ね、ハイアガールに出ていただいてる、客員さんの中に、それぞれウェブラジオを持っている方が二人いらっしゃいまして、一人は、お肉の K 君、高坂君がお肉ステーション。で、もう一人が丸山交通公園さんが深夜、丸山交通公園の深夜階段というウェブラジオやってるらしいので、じゃあその3団体を合わせたような企画できたらいいなということで、それがついに実現しましたということで、それはちょっと後半までお待ちいただいて、まずは前半の、本番前でもこれやるんかってちょっと村上さんに怒られそうなんですけど、やります。じゃあいきますね。向かいブロステレビは友達よ。このコーナーはテレビっ子の向井が今週のテレビ番組表の中からおすすめの番組を独自に紹介するといった企画です。その上、見方も紹介するという企画になります。はい。ということでね。いや、正直ね、まあ、20日水曜日から、24日日曜日までずっと公演があるんで、いや、この時間見てられへんやろって、いや、見てたあかんやろとか、言われそうやから、まあ、その、公演後の中から決めようかなと思ったんですけど、いや、その決め方良くないなって、それってなんか、テレビ番組に対して失礼やなと、その、なんちゅう、あるもんの中で選ぶんじゃなくて、ちゃんと、やるんやったら1週間のうちから選ばんと、なんじゃんちゅう、24日までに、これが、やってる放送のこれが面白いけど、まあ、この間テレビ見たらな、あれやしな、ちょっとな、テレビ見やんと台本読めよっていう感じになるかな、とかいう、そういうのに負けて、2番目、3番目、まあ言い方ようないですよ、2番目、3番目の選ぶっていうのは、それはちょっと違うなと、私思いまして、ちゃんと1週間の縛りの中から私、まあもう、じゃあこれやなっていうのをしっかり選ばさせてもらいました。こちらは、じゃあ紹介します。2016年1月23日土曜日、深夜1時35分から、2時30分まで放送。あ、ごめんなさい。3時30分まで。じゃあ行きます。2016年1月23日土曜日深夜2時35分から、3時30分まで放送、こちらはテレビ局が関西テレビの無名時代2というの、はい、紹介したいなと思います。これね、これ多分聞いたことあんまりないと思うんですけど、こちらの番組は今特別番組になりまして、レギュラー番組ではないんです。まあ、2っていうことなんで、1があったんやなっていうのは伺えるんですけど、こちらの番組は内容を紹介しますと、今、売れてはる、まあ、今回やったまあバカリズムさんになるんですけど、まあ、芸人さんであったり、今のところまあ芸人さんになるんですかね、が、うち、今売れてはる芸人さんの無名時代、売れてなかった頃を、いろいろ巡る、まあ、回顧録、回想録というものになってるみたいなんですけど、これまあ2っていうのは1がありまして、1が、ピースを、のその無名時代をこう巡ったみたいなんですけど、これは2、その関西では放送なかったんかな？ちょっと私もこう番組表バーって見てて、パッて引っかかった感じなんです。で、これ2は、 関東ではもう2015年の3月29日に放送が終わってまして、で、それがこっちに来た、関西に上陸したっていう感じになってるんですけど、まあ、まずね、これは正直、もう見たことないし、この番組自体で初めて見て、で、こう、テレビ番組表を、こう、どうしようかなと見たときに、無名時代っていう、これ漢字4文字なんですけど、パッて目に入ったときに、うわ、何これってまずなって、なんか、もう、番組のタイトルに引っかかったっていうか、いや、すごいいいタイトルじゃないですか、無名時代って。なんか僕らの時代みたいな感じなんかなって、ちょっと思ったんですけど、まあ時代ってついてるだけですげえ単純なのをお味噌してるんですけど、ではないみたいで、なんかこう、あ、いいタイトルやなと思ってクリックしたら、その、まあ、バカリズムの、その過去、今まで売れへんかった頃の話をする、話をしたり、まあいろんなそういう、売れへんかった時期に住んでたアパートを巡ったりとか、働いたバイト先を巡ったりするような番組みたいなんですけど、っていうのを見て、あ、いいなってすげえ単純な言い方なんですけど、あんまりね、バカリズムってすげえ売れてて、そういうイメージ、なんかそういうあんまり裏の部分を見せるイメージがない方だから、すごい興味惹かれたし、まあ、何より、やっぱ、私は、まあ、芸人さんが好きっていうのもあるし、芸人さんの売れてない時とかって、やっぱりちょっと、なんか、好きなんですよね。そういう、やっぱ、のし上がってくるっていうのはまた言い方違うけど、まあ、こう、なんちゅうんすかね。ちょっとね、自分らも今こういうお芝居やってて、ね、やってる分、ああ、なる、なんか、近いものを感じたりするのかなとか思ったり、また全然違うと思うんですよ。全然やっぱすごいですし、バカリズムさんなんか全然すごいんですけど、なんかそういう、そう、作り上げてきた時間とか、作り上げ、そのバカリズムさんを形成してきたものとか、なんか、知れるっていうのはいいなと思ってて、すごいいいなばっかり出ちゃうんですけど、これはちょっと、まあね、ただ放送が23日土曜日深夜になるんで、まあちょっと、時間的には遅い。この時間帯もいいですよね。夜中2時半から、2時半ぐらいから3時半っていう。いや、夜中っていう、真夜中っていうのも、こうパッてかけてって、やってたらめちゃくちゃ見てまうやろうなっていう、感じの内容になってて。深夜っぽいなーっていう、いや、前はね、何時放送されたのか、関東ではちょっとあんまりわからないんですけど、なんかちょっと、まだ見てないし、これから見る番組やからあんまりあれやけど、なんかもう質感が良さげやなっていう番組の質感。なんか、そのゴールデンとか、そういうわちゃわちゃした感じじゃなくて、なろ、和紙みたいな。うん。質感が和紙みたいな番組になっちゃうかなっていう。これ全然わからへんやろな。伝わらへんやろな。なんか、触った時に、こう、ツルンツルンとか、こう、しっかりした厚紙じゃなくて、和紙みたいな番組になってんじゃないか。すごい優しい感じの質感なんちゃうかなと思って。いやー、ちょっと全然こう伝わってんのかな。伝わらへんが。まあまあ見てください。見れる方は見てください、ぜひ。はい。ということで、こちらのおすすめの見方は、録画して落ち着いた時に見るです。はい。これね、これちょっと、ね、すごい私自身に偏った見方になってると思うんですけど、まあ、いつもやと思うんですけど、ちょっと本番終わってから、落ち着いてから、ちょっと見たいなと思います。もう、で、ね、もちろん今ね、リスナーさんの中でも忙しい方がいてたら、まあ、落ち着いてから見るのをおすすめします。はい。ということで、まあ、向井ブロスはこんな感じで、今日はね、後半は先ほどお伝えしたように、お肉とソレイユのK君と、丸山交通公園、ワンマンションの丸山交通公園さんをお迎えしての、3団体の混合ラジオの方を送りたいと思います。今週はちょっと、向かいの社会っ子ラジオに寄った 企画を二人にしていただいています。向井、酒井っ子ラジオの企画といえば、まあ、一つしかないんですけど、ぜひぜひ、このまま聞いてください。では、どうぞ。
向井です。
はい、大阪です。丸山交通公園でございます。
はい、ということで。
はい。
これね。
はい、これ何ですか、これは。
これは、あれですよ、今回ね。
はい。
あの、湯気者や男ユニット、本公演、ハイヤーガールにお二人出ていただいてるんですけど、
はい、
お二人が、ね、はい、ともラジオの番組を持っているということで、
そう、
はい、一回三つどもえでやりたいなと、
はい、そうですね、そういうことでちょっとね、
そうそうそう、
前から言っててようやく実現したという、う
ん、はい、で私が向かいの酒井っ子ラジオっていうのをやってて、
はい、
K 君が、
あ、僕がお肉ドソレイユのお肉ステーションっていうラジオをやってます、うん、
はいはいはい、
丸山交通公園の深夜怪談というい い名前ですね、
いい名前やな、
はい、
それぞれやってるから、
はい、
なんかそれぞれのところにお邪魔して、
うん、
なんか3回ぐらい企画できたらいいなと。
そうだね、それぞれのところ
に、
ね、
そうそうそう
そう、ミックスする感じのね。
そうです。それの第1弾を向井の酒井っ子ラジオにご招待した。
はい。
はい。
ありがとうございます。ご招待いただいて、ね、もう3回目ぐらいじゃない、でも。
そう
ですね、もう3回目、
ね、ゲストで
出てもらって4回目ぐらいかな、なんかもうめっちゃすごい出てる、
いや今まで前に見る客演さんの中でだいぶ出てもらってる、
あ、そうなんですか、
うん、いや本当にありがたいんですけど、まあ、でも今回はもうそんなんちゃうから、はい、ゲストじゃないから、
なんや
ゲストやけどゲストじゃないから、
なんやなんや、
うちの酒井っ子ラジオのフォーマットにのっとってやってもらうから、
すごい手動かしますラジオやのに、
じゃあもう癖やねん、
そうやね、
そうやね、もういや、うちも言われて丸山君にすぐ指さすって、今も
指さすの癖になってるよな、
そう、
確かに
気づかんかった
、初対面から指さして聞いた人向井さんが初めてですよね
めっちゃさしてもらうのね、
あんただってやるもんね、うん、すぐ
あんた、あのラジオ知ってるやろ怖い、何この人、今男の人や、
言うよ、ようやる、
もういやわ、もう気をつけようって思ってる時にもうさしてまうから
言うな、今やってるもんな、気をしてまうからって言いながら、
いやもう こんな話終わってまうわ、
わかわかわかわか、そんな話じゃないから、ね、
じゃなくて今回は、はい、向井酒井っ子ラジオっていうことで、私がいつもやってるコーナーがありまして、向井ブロスっていうコーナーがあるんですけど、はい、こちらのコーナーが、あの今週のテレビ番組表の中からおすすめの番組を向井が紹介して、うん、その上でおすすめのテレビの見方も紹介するという企画をずっとやってまして、それをお二人にもやってもらおうと思いまして、
はい、
それでちょっとテレビの番組、はい、おすすめの番組持ってきてくれましたね、
持ってきました、
持ってきましたよ、
はい、それをちょっと聞かせてほしいなって、
じゃあ どうします、
どっちからがいいかな
早、せえ
や。じゃあ、あと、
あと、あ、じゃあ、
俺先？俺が先でいいですか？
うん、いや、めっちゃ楽しい。もう全然違うからさ。
これなんだ、高坂ブロスみたいな。
そうそうそう、高坂ブロスと丸山ブロス。
ブラス。
バレた。
吹奏楽ですか？
ブラバ？ブラバ？
ブ
ラバ？
ブロス。
ブロス？
うん。
はい、じゃあ、高坂ブロスということで。
ぜひぜひ。
いや、もうね、僕ね、ほんとね、うん、そう、テレビ見てなくて、全然。
ね、言うてんね。うん、
でも、これだけはもう今、欠かさず見てるっていうのがあるんですよ。うん、ただ、ちょっとテレビの本編で、放送してる時に見てるわけじゃないんですけど、
うん、
ね、テレビ朝日の、うん、深夜、火曜深夜の1時26分から20 56分までやっている、うん、フリースタイルダンジョンっていう番組があるんですけど、知ってますか？
知らないです、
知らない
です、名前だけは聞いたことあるけど、
名前だけは
聞いたネットの番組やと思ってました、
そう、だから、うん、放送がこの火曜深夜にあって、うん、次の水曜の朝にはもう YouTube にアップされるの、これ、
そういうことか、
でこれ何
公式でってことですか、
そう、公式でアップされるって番組で、で何をやってるかというと、うん、フリースタイルダンジョンっていう、まあ、フリー、ラップのね、うん、番組なんですよ、
うん、
ラップでフリースタイルって言って、うん、即興でラップをするっていうのがあって、うん、それを対決するっていうそういう番組、うん、でダンジョンって言ってるだけあって、うん、モンスターっていう、
はいはいはい、
そのめっちゃラップの上手い5人のラッパーがいて、うんはいはいはい、その人たちにそのチャレンジャーが挑んで、で1人目倒すと10万円もらえて、どんどんどんどん値段上がっていって、最終的に5人倒したら100万円もらえるっていう
やつ、
そうやってるんですよ、
そういうやつなんや、なんかもっと1対1で戦っていうような、
あ、いや、1対1でやで。
あ、1対1。
いや、モンスター5人と1人でラッパーやったらやばいでしょ。
もうそんなもうすぐ
や。られ方がす
ごい。いや、じゃ
あっという間に倒れて
ばっかり。紅白戦みたいな番組なんかなと思って。
あ、全然、もうチャレンジャーが挑んでいくと。だからまあ、総当たりとか、あ
れですよ、ね。
1周勝ち抜き、2周勝ち抜きみたいな。
勝ち抜きで。あ、まあでも割とテンポが早くて、もうその試合が、もうね、審査員がいて、
うん、
5人の審査員が、どっちが良かったかっていうのを挙げるんやけど、うん、それでも、 ラウンド1とかラウンド2でもう大体決まるから、うんうん、でしかも5人全員が同じ方に上げたらクリティカルっつって、もうそれで一発でも決まるのみたいなのがあるって
聞き慣れん言
葉が、ね、あのそう何が面白いかっていうと、うん、あのまあ僕がねそのこの番組がすごいなと思ったのは、もうラップってテレビに取り上げられるときってどうしてもなんかお笑いのなんかちょっとおちゃらけの一要素として使われたりすることがすごい多くて、今までって
確かになんか分かる気がする、
あるよね、
うん、なんかそんな かっこいいイメージは正直あんまり幼い頃って
ないよね。
なかった。
僕らの一番のラップのイメージはリンカーンで中川家剛が言ったやつです。
あれ
で今のハッカーが一番ラッパーのイメージ
で、でもあれはねすごい紹介の仕方やったなと思うんやけどね、うん、最終ライブになったもんね、あれ、うん、すごいあれは良かったと思うんやけど、うん、まあちょっとあのそういう良くない感じがあったんやけど、うん、ちょっとずつここ数年すごいラップに対するイメージが良くなっていってて、うん、なんか悪いだけじゃないなみたいな、面白みもあるかっこよさもあるみたいなことが分かってきて、うん、でついに地上波でこの番組がドーンと出てきたと、うん、でしかも、うん、その本当に上手い人たちなんですよ、そのラッパーたち5人のスタッフっていうのはもう、はいはいはい、その日本のヒップホップの中ではもう相当よりすぐりのラッパーばっかりになって、うん、だから本当の実力者がちゃんとラップしているのが、うん、まあ、深夜とはいえど、うん、地上波で流れているっていう、そこがねもう僕はすごいね、うん、感動なんですよ。
なんか分かる、その地上波で流れるっていうのがいいよね地上波で流れるっていうの
がそうそう、うん、あのなんか、スカパーでやってるバズーカっていう番組で、はいはい、高校生ラップ選手権っていう番組があって、うん、まあ、それで、まあ、割とこうやっていろんな、ね、ラップに火がついたというか、最近人気が出てきたのがあって、まあ、その勢いとかも借りつつこういう番組になったっていうのもあるんやけど、うん、ようやくねそういうことを日の目を見るようになってきたと、うん、ラップがで、そうやってちょっと認知されていってるなっていうのがあって、うん、面白い、ね、
聞かんかったら知らん番組やったな。
そうよね、やっぱ見てないもんだよ ね、
ね、
いやぜひ見てほしいですよ、なんかね怖いみたいなイメージが多分割と先行してるやん、
うん、
でそれね、あの、まあ、実際怖いです、あのやばいやつ多い、うん、多いね、本当にやばいやつも多いんやけど、うん、でも俺が初めてラップ好きになった時も、うん、その悪さのかっこよさみたいなこととかっていうよりかは、言葉の面白さとか、うん、後ろの音にこうどうラップ言葉を乗せてるかとか、やっぱ音楽的な方にがやっぱ面白くて、うん、そっちの観点で見たらやっぱりあのすごい面白いもんなんですよね、ラップって手法として。だからそのこれで見てちょっとイメージをね一新してほしいな、
うん、見たい、
皆さん
見たい、一新したい、
うん、でおでしかもラップがもう本当にイチャレンジャーもうまいから、うん、いつの間にかモンスターとこうすごい相乗効果でね、うん、ラップを返してるうちにどんどんどんどん熱くなっていって、うん、すごい感動する試合とかがね、
だってもう リアルタイムっていうか別に、ね、歌詞がないからさ、
ないからその前から即興でやってるから、
それすごいよね、ドキュメンタリーよね。
そうちょっとでしかもなんか韻を踏むって割とまあスポーツ的要素があって、だからなんかあの野球とかで言うとさ、うん、そのああなんで今そこ球取れへんねんみたいなってあると思う、
はい、
で一緒でなんでそこに踏めへんねんみたいなことがあるので、
ね、
そういう観点でもちょっと面白いかなと。
スポーツの要素もあんねん、
ある
すごいやん、もう大体揃ってるやん、テレビのやつ
そうでしょ、
そうなんやつ大体揃ってるやん、格好の
そうなんです、
ね、
必要なもん大体揃ってるんですよ、
すごいケイ君止まらんねん
すいませんいやちょっとい
や気持ちいいぐらい喋んなと思って、もうなんかそういう講義受けてんのかなと思って、
現代ラプローン
いやなんかちょっと布教したいなというか、
いやいや、うん、その気持ちはすごい伝わったもん、
ようやくちょっと日の目を本当に浴びてきたので、うん、はい、これはぜひ皆さんにね見てもらいたいな、
ぜひ見たいと思います
ことで、
はい、こちらの、はい、番組のおすすめの見方の方、
はい、だいぶ言ったけど、
おすすめの見方っていうのは家の中で見る場合どうやって見るのがいい、
これね、ありがたいことにテロップが全部出てるんですよ、歌詞に。
すごいね。
まあ、それをまあ追ってるだけでも、まあ、ラップって早くて割と何言ってるか聞き取れないっていう人もいると思うんで、うん、最初慣れるうちはもう、うん、そのテロップ見てどういう風に言ってるかとか、うん、でまあ、うん、後で YouTube で見るとかでもいい、うん、YouTube で見たらちょっと止めてみて、うん、あ、こことここ陰踏んでるんやとかいうこととかも見られたりするんで、うん、そういう楽しみ方ができるんじゃないですかね、うん、
なるほど、じゃあテレビで見た後また YouTube でも見たら、
そう、
何度も見たらいいっていう見方ですね。
今もうすごい再生回数900万回とか言ってるからね、全部
すごいね、
あーすごい、
うん、すごい思ってた以上、
みんな割と見てるのでね、うん、北川景子さんとかも見てらっしゃるらしい、ね、
今の人やな、
大悟と結婚できる
見とけば
1000万の指輪もらえる、
1000万の指輪もらえる、
すぐ見らあかんわ、
うん、ぜ ひ見てほしいなと
思い
ました、
はい、ありがとうございます、はい、
すいません、はい、ありがとうございます。
いやすごいしっかり熱かったな。
すいません。
いやうちいつも喋るからさ聞かへんからさ聞く方じゃないからさ。
あ、喋る方
新鮮です。面白い。
本当にすいません、ちょっと熱くなって。
いい、すいません。じゃあもうこの熱のまま丸山くん、じゃあ丸山ブロス。
おお、そう、丸山ブロス。
なんだ丸山ブロス。
丸山ブロスはね、僕はあんまりねテレビを見ないんです。
あら、
あ、そうなの、意外やね。
そんなにテレビを信じてないというか。
見に行く人ばっかりやから。
割とそうだね。
なんかもう YouTube で見れるじゃないですか。
いやまあそうやけどね。
じゃあそういう時にテレビって一体どういう価値があるのかと、うん、考えるわけですよ。
はいはいはい、
やっぱり、ね、じゃあテレビ見て熱くなるのってどういう時かなと思って。うん、例えばいいともとかすごい熱くなったんです、最終回。
ああ最終回
は、ね、あれはすごかったね。
木梨さんがいろんな有名人連れてくる、次誰連れてくんねやろみたいな、
う
ん、
面白かったな。あれはおもろかった。
橋田壽賀子とかオスマンサンゴンとか連れてくるとか、うん、あと僕が感動したのはあのバイキングが優勝した時、キングオブコントの2本目のネタの時に、うん、もう芸人さんたちが優勝させる気で笑ってる感じとか、うん、点数すごい高い感じとか、うん、なんかそのなんか今見てる感じ、うん、そのが大事やと思ってて、うん、そういう意味でこれという番組じゃないんですけど、うん、僕はぜひ、ね、深夜にやってる映画を見てほしいんですよ。
映画？
映画やってる、深夜って映画やってるじゃないですか。
やってるやってるやってる。
時々ね、もうでだから深夜テレビつけててその映画を見るじゃなくて、うん、なんとなくて映画始まる時あるじゃないですか。
ある。
そういう時に見た映画がほんまに面白い時があるんですよ。そういう時の感動ったらないんですよね。
おー、何それすげー、やっぱり切り口やな、
うん、なるほどね。いや、わかるわかるわかる。
見ようと思ってなかったものが、うん、テレビで急に始まって、うん、え、うん、面白いなみたいな感じに始まって、こうガーって入り込んで流す涙の気持ちよさ、これはすごいですから。
あ、でも確かにちょっとわかるかも、うん、そのさ、だ見たい番組ってゼロじゃないやん、ちょっとプラスから入ってるやん。
そうそうそうそう。
やけど期待値がないからさ、うん、その分高く感じて
るよね。そうなんですよ。で、全てのものは大体期待値があるんですよ。本買って読むときも、うん、この本面白そうやなとか、うん、映画館行くときでも、
あ、
この映画面白そうやから行くんですけど、うん、テレビで深夜やってる映画って、うん、面白そうやなから入ってないことがあるんですよ。
うん、
そっからすごい面白かった時の気持ちよさがすごい。
あ、なんとなく流れてくるもんやから、
ね、そうなんですよ、
それは、ね、なるほどね。
僕が感動したのは、あの、お父さんのバックドロップって映画があるんですけど、
ああ、中島君、
はいはい、そう、あれはもうすごかったです。高校の時に見て、涙涙。
あれは宇梶、
そうです、高橋のやつ、うん、であれ神木隆之介君が子供役で、すごいもうベタな話なんですけど、すごい泣けるんです、うん、そういう風にね映画を見るとね、すごくいい気持ちになれる。おすすめですね。
あ、でもこれ昔見たことあるわ、深夜で。最後まで見てもうたわ。なんて映画やったか、洋画のペーパームーンって映画やったんですけど、知ってる？
知ってます、知ってます。
あの、子供とさ、お父さんがなんか詐欺師でさ、
はいはいはい、
なんかもう、しょうもないなんか商品を売り歩くってやつね、アメリカを。
うん、
すごい映画で。いや、泣いてもうたもんな。
そう。
はい、
確かになんかちょっと価値が上がってる気する。
そうなんですよ。
それは
感情の振れ幅が他にないぐらいでかいんですよね、そういう映画で泣いた時っていうのは。
確かにね、うん、か夜中にお父さんのバックドロップやってんねんな。
やってました、やってました。
もっとさ、わけわからんアメリカのとかさ、うん、海外の映画とかめっちゃようやってんの見るけどさ。
でも邦画夜やってる。
やってますね。マイナーな邦画割とやってる。
お正月じゃなかった
っすか。じゃなかったです。お正月割とちゃんとした映画やってますからね。
でまたあれやろ、昼間にさ、ちょっと放送、昼間っていうか、まあ、ゴールデンタイムにあんま放送できないよねとかもやってた
りとか、そうです
ね、
や
って、
あんまり有名な俳優出てへんとかでもやるんで、それはすごいいいですね。
いや、いい話聞けたな、
はい、でもこれがおすすめ。
わ、
面白い、面白いおすすめやな。
でも今度からそういう期待値で見てましたんだ。
それダメです。それはもう全然楽しめなくなる
から
。で、大体おもんないっす。深夜やってる映画って。
たまに当たるんや。
たまに当たるんや。
わかるわかる、うん。なるほどな。
それと話にずっとテレビをつけてるっていうのを僕はおすすめしたいですね。
うん、それを見る。偶然見るために
。偶然見るために。
あるよね。夜中になんかカチカチカチカチ変えながらもうずっとあーみたいな時間、
うん。あるある。学生時代なんかテレビ終わるまでテレビ見たもん。
ブーってなるやつ。
そうそうそう、全部があの風景になるまで
風景
テレビ見て、そっからまたネットで関東のテレビとか。
マジ
っ
すか。
見たりしてた。
ずっと高速道路映ってるのになるまで見てたんですか。
見て、そっからインターネットに切り替わるんです
。そっからまだネットやんの。
寝てないじゃないですか。
寝てないよ。
どこで寝るんですか。
6時か7時ぐらい寝て、お昼に起きて大学行ってみたいな。
うわあ、学生の時
ね。学生の時はね、もうめちゃくちゃよ。
フルートル。
今でも時々するけど、
あ、まあいいですよ ね、
そうですね、
深夜のテレビ面白いからな、
うん、深夜ってやっぱなんかあれなのかな、ちょっと心がこうなんか弱ってるというか、なんかそういう状態もあるんかな、
感傷的になる、
うん、そうね、感動したりするのって、
うん、確かにね、
かもしれない、
うわ、ちょっと夜中なんか見たかな、思い出したいな、ちょっとまた思い出そう
全
然思い出せへんわ、
はい、
うん、いや面白かった、もう味方機関でももう聞いたようなもんやな、
そうですね今ほとんど
が蹴っぱなし、垂れ流しでハマったらずっと見る、
見る
っていうね、泣きたい時に泣くという感じですね、はい、
なるほど、いやもうそれぞれ全然違った観点で面白かったですね、聞いてて、
そうですね、うん、
いやもううちバラエティばっかり紹介しすぎやな、
情熱大陸とかやってた
よ、情熱大陸もバラエティじゃない
バラエティ
ドキュメンタリー
そうドキュメンタリー
テレビ本、いやいやいや、ありがとうございます、
はい
はい、次はねまたケイ君のところか丸山君のところか、
そうですね、続けてまた、
うん、やりたいと、
ぜひ、
はい、お邪魔します、その時は、
はい、ぜひぜひやりましょう、
はい、今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということで聞いていただきましたけど、いやなんかそれぞれね、すごい面白かった。なんかその、私と、ね、見方が全然違うから、まあ、なんていうの、特に丸山くんの方は見方がね、その、深夜に偶然かけた映画とか、いや、すげえわかるわかる、わかるわーっていう、なるほどなーっていう、思ったり、で、K くんのその、フリースタイルダンジョンは、その、収録した後見たんですよ。これはね、すごい面白かったです。正直もし、K 君が言ってなくて、先に、もし見るような機会があったら、これ、向かいブロスで紹介してたなっていう、ほんま面白かったです。これは全然、ほんまヒップホップとか、私全然わからないですし、今まで聞いてきてないけど、なんかもう、ブワーって鳥肌立つような、あ、なんかフリースタイルってめちゃくちゃかっこいいなって、ほんま素直に思うような番組で、これもぜひぜひもうおすすめ、もうケイ君がおすすめしたいけどうちもおすすめしたい、じゃあもうこれからちょっと遡ってもっと見ていきたいなという、ぜひぜひそれも見てくださいということで、そんな高坂君と丸山君も出てくれる、夕暮れ社や男ユニットの、演劇本公演ハイヤーガール、こちらの方が、1月20日水曜日から24日の日曜日まで、場所は京都芸術センター行動市場カラスマにあります、はい、にて行いますんで、こちらの方ね、ぜひぜひぜひぜひ、もうぜひいっぱい言うぐらい来てください、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますという感じで、最後メールアドレスの方だけ言いますね、サカイコシサンセンラジオアットマークヤフードット CO.jp、 SAKAIKKO シサンセン RADIO アットマークヤフードット CO.jp まで、メールをいただいた方にはサカイコラジオ特製ステッカーをプレゼントいたしますという感じで、今日は終わりますね、ではありがとうございました、ではでは